みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、 JR 大口駅西口から徒歩1分、山川皮膚科の山川優子先生に食物アレルギーについてお話を伺います。山川先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週から食物別のアレルギーについて伺っていますが、今週もその続きです。まずピーナッツのアレルギーはいかがでしょうか？
ピーナッツアレルギーの方はピーナッツを食べた直後にアナフィラキシーなどの即時型アレルギーを起こします。乳幼児の場合、約 20% は自然に治ります。ピーナッツアレルギーを持っている場合、他のナッツアレルギーを持っている可能性が 25-50% と高く、クルミとピカンナッツのアレルギー、カシューナッツとピスタチオのアレルギーも注意が必要です。
なるほど。それでは大豆アレルギーはいかがでしょうか？
乳児期では大豆の摂取によるアトピー性皮膚炎型の発症が多く見られますが、乳児期以降は即時型アレルギー反応や口腔アレルギー症状が多く見られるようになります。また大豆アレルギーになっても味噌や醤油は摂取できることが多く、大豆自体最も耐性を獲得しやすい、つまり治りやすい食物アレルギーと言えます。
ただ大豆の中でも納豆のアレルギーは少し違うそうですね。
はい、納豆アレルギーは少し異なり、納豆を食べて半日ほどでアレルギー症状が出現します。症状はジンマシン、呼吸困難、意識消失、血圧低下などのアナフィラキシーが多いのが特徴です。アレルゲンはポリガンマグルタミン酸というもので、食品の保存料、増粘料、旨味成分として使用されているため注意が必要です。
はい、次は果物アレルギーについて教えてください。
小児の場合は果物を食べているうちに徐々にアレルギーを持つようになり、ジンマシン、息苦しさ、下痢嘔吐、アナフィラキシーといった即時型アレルギーを起こします。一方、年齢を重ねると口腔内アレルギー症候群や花粉食物アレルギー症候群が多くなります。
なるほど。ではその花粉食物アレルギー症候群についても教えていただけますか？
花粉症を持つ人が果物や野菜を食べてから15分以内に口の中のかゆみ、ピリピリ、喉の詰まった感じ、ジンマシン、喘息、アナフィラキシーなどを起こすことがあります。
はい、
その理由は白樺やハンノキ花粉などのアレルゲンと果物や野菜の中のアレルゲンが構造がよく似ているため、両方に反応してしまうためです。
うん、
例えば白樺花粉はバラ科のリンゴや桃に反応することがあります。ラジオを聞きの皆さんには花粉症と食物アレルギーにも密接な関係があることを知っておいていただきたいと思います。
私も花粉症なんですが知りませんでした。花粉症のあるなし、食物によってアレルギー反応もいろいろと違うということが分かりました。山川先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は山川皮膚科の山川優子先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りいたしました。